ターシーのジョグラジ。
11月5日火曜日午後4時を回りました。ターシーこと上里忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。はい、というわけでもう11月に入りましたね。
はい、11月最初の火曜日ですね。
早いですね。はい、なんかもうあとね、もう2ヶ月で今年も終わっちゃうっていう。
もういくつ寝るとお正月
ちょっとなんかです、ね、毎月もう何月ですねって言ってるような気はするんですけど、
はい、特に熱つき始めはそう感じますよ ね
早いなと思いますね。うん、はい、はい、この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けします。はい、本日は前半のトークテーマはですね、ちょっと首里城についてトークしたいと思います。はい、やっぱりジョグラジはね、あの首里ウォーキングもずっと続けてきましたから、
うん、そうですね、
なんかすごくあの私今年に入ってから首里がなんだろう、身近というか
相当行ってますよね。
相当行ってるので、はい、やっぱり今回の、ね、首里城の火災すごくショックだったので、はい、うん、ちょっとねこの首里城について前半はトークしていきたいと思います。はい、そして後半はタシさん昭和市ハーフマラソン、
はい、
出られましたか。
はい、それちょっと後で、はいはい、ネタとして
ちょっと楽しみにしていたので、はいはい、こちらのご報告をお願いします。はい、ターシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でターシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージは Twitter はカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマークジョギングドット沖縄、メールアットマークジョギングドット沖縄、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。というわけで前半はですね、トークテーマ首里城ということでお届けしたいと思います。
はい、そうですね、もうびっくりでした ね、はい、
ね、あの日はターシーさん何時頃気づきましたか、火災には。
同僚から、うん、同僚 の、ね、あの仲間から4時ぐらいに電話があって、
うん、
それで目が覚めてって、ね、まあ、うちは首里城の南側なんで、
ね、首里城から近いですかね、はい、ターシーさん、
うん、もう防災無線も鳴っててっていうような状態で。
あ、そうなんですね。はい、うん、
そんな、はい、状況でもう、
うん、
もう朝からなんだかよく分かんない状況で、
うん、
ね、結局あんなに火がこう燃え上がってて何にもできないじゃないですか。
本当そうですよね。
むしろ、ね、その、うん、よ、まあ、不幸中の幸いって言ったら変ですけども、
うん、
まあ周辺に人家というか民家がありますから、うん、そこにまあ延焼しなかったっていうのは本当に不幸中の幸いでしたよね。
本当にね、怪我人もいらっしゃらなかったので、うん、これがまたね昼間とかだったらどうなってたんだろうっていうのもあるので。
いや、もうね、観光客たくさんいる中でああいう火災が発生したらもうパニックですよ。
ね、パニックになっちゃいますよね。うん、
それはちょっともうびっくりでしたね。はい、
私の方は多分火災が始まってすぐぐらいのタイミングで寝てるんですよね。なのでもう全然知らなくて、朝起きてあのヤフーニュース見たら、うん、なんか首里城火災みたいなのが出てきて、
うん、
いや、そんな首里城がなんか燃えるって思わないんで、
そうですね、
これ今夢の中なのかなと思って、やばい、私は今寝坊してる系の夢を、なんかリアルな夢を見てると思ってすごいパニックになったんですけど、全然覚めないので、あ、これ現実なんだっていうので、そうそうそう、ちょっと寝ぼけた頭で混乱しながらちょっとニュース見たんですけど、
もう、ね、うん、もう朝方までね、その消防士さんが消火活動している様子を見ながらね、うん、いや、なんとかこう燃え移、他のところに燃え移らないようにっつってね、
うん、
そんな気持ちでいっぱいでしたよ。
そうですよね、うん、
もうね、ただもうその日はね、うん、 あのハロウィンの日だったんですけども、
そうですよね、
もう誰もハッピーハロウィンなんて言えない、なんかもうお通夜みたいな感じでしたね、首里城だけじゃなくて沖縄全体がね、なんかそういうことをやっていいんだろうかみたいなね。であと首里城祭っていうか首里琉球王朝祭り首里って、まあ、我々首里に住んでる人は首里文化祭っていう名前が結構、まあ、知られてるんですけども、はい、その首里文化祭もその日にも中止が決定して、もうみんななんかあせっかくもうあと3日後にやるのにみたいなね、まあ、そのお祭りの準備中に、それが燃えちゃったっていうのが本当になんかみんなそのぽっかりこの穴が開いたみたいな感じですよね。
そうですよね。で私金曜日翌日に周辺行ってみたんですけど、まあ、その時ね予定では芸大の学祭も週末にかけてある予定だったのでそれに行こうと思ってたので、もうそもそも首里に行く予定だったので行ったんですけど、やっぱねそういう周りのお祭りだったりとか、なんか近くではねバザーも予定されてたみたいな、そういうのもね、全部もう中止っていうことで、なんか本当にちょっとね交通量はかなりなんか皆さん首里城を見ようと、通られてるみたいで良かったんですけど、はい、やっぱりもう歩いてる人がもう会話がね全然ないというか、
ないですよね、
いつもの観光地としての首里じゃない感じがして、
はい、
ちょっとなんかね悲しい寂しい感じがしましたね。
そうですね、まあ、私はほぼ毎日あの辺、まあ、私は裏の方かな、まあ、南側ですから、人があんまり通るところじゃないんですけども、まだやっぱりその流丹の、ね、湯口橋ってその首里城が一番見えるところに佇んで、まあ、見てる人、こう焼け跡をこう眺めている人は多いですよね。まあでも、まあ、それはまあ私からまあ申し上げると、まあ、本当に残念なことなんだけども、このままなんていうのか、このままでは終わらないというか終わらせないっていう気持ちの方が大きいんで、どうやって再建したらいいんだろうかとか、特に若い人たちがね、僕らの同年代とかちょっとしたあたりの青年たちも、やっぱなんかなんとかやんなくちゃ、何かしなくちゃっていう思いに駆られて、募金活動したり、Tシャツ作ったりとか、あ、やっぱりみんななんとかしなくちゃならないっていう思いあるんだなと、それがなんかこう、まあ、再建というか、首里城復興につながればなと思ってますよね。
ね、募金サイトの方ではねもう3億近くになってきていますよね、今すごいなと思いますけれども、だからやっぱりね沖縄県内の方だけじゃなくて県外の方でもね、首里城を復興させたいっていう気持ちが強いので、
そうですね、まあ、もう一つ、申し上げますと、まあ、幸いにもというか、それは首里城正殿含む、まあ、7つの建物が、なくなっちゃいましたけれども、かといってその、それぞれの門がですね焼けたかというとそうではないし、まあ、全部がもう燃えてしまったっていうわけじゃないわけなんですよ、ですから、まあ、まだその現場検証途中なので、ちょっと、まあ、その近くには行けないんですけれども、早くその、まあまあ、その再建になるとやっぱり工事の車両だとか工事をする人たちが増えて全部入れないんですけれども、特にその入れるような場所っていうのをちゃんと確保してもらって、首里城はここだけ正殿だけじゃないんだというね、
そうですね、
私がいつも手掛けているその首里城の水辺だとか、そういうところにも目を向けてもらって、まあ、正殿がなくても楽しめる首里城というのをやっぱ提案できればなと私は思ってますよね。
でね、どんどん、ね、復興していく様子をまたその違うエリアから見て、みんなで応援しながら、完成させていくっていうのも、
はい、私もねちょうどそのが高校卒業して翌年に首里城が完成したんですよ、で私は首里の、まあ、近くというかその首里城の建設現場を横目にしながら塾に通ったり学校に通ったりしてたんで、
そうなんですね、
まあ、すでに大いに隠されたその首里城というのを見てて、いつできるんだろう、いつできるんだろうと思ってて過ごしてきた方なのでなんですけども、ね、ただ関わったっていう感覚ないんですよね。だからもう少しその首里城正殿の復元含めて、なんか 県民が、あるいはその首里城に思いを馳せる皆さんが何かこう関われるような、うん、何か仕掛けみたいなものができたらいいなと思いますよね。
じゃあこれからもあの他市のジョグラジではもう首里ウォーキング
を
ずっと続けていくということで、全然
もう、はい、首里城が見えるような場所みたいなのもうちょっと探して、まあ、だからできるだけ近く、首里城に一番近いのはどこだとかですね、はい、どの辺が規制かかったとかかからなかったとか、そういうのは全然、はい、皆さんお連れしたいと思ってますよね。
なんでね、また今月もね、はいはい、行いますから、はい、その時もまた首里駅スタートで、はい、ちょっと首里城の周りをぐるっと回りながら歩いていけたらいいですね、
は
い、
そうですね、
はい、はい、というわけで前半は首里城についてトークしていきました。ジョグラジスポンサーさんからのお知らせです。那覇セントラルホテルは1974年開業、1998年には天然温泉立花立花湯を併設、沖縄では数少ない天然温泉をご利用できるホテルです。全体では190の客室のほか、那覇うまいどころ国部亭、ちむどんカフェ、キーヌシチャーカフェラウンジ、グランブルーなどのレストラン、泊まりによし食べるによしのホテルです。お問い合わせは098-862-6070、 ホームページは nahacen.com NAHACEN をご確認ください。ご来館をお待ちしております。続いて4月16日に那覇市久米にオープンお好み鉄板ガルボ。本場大阪の味を再現するため、お好み焼きや焼きそばに使用するベースのソースや麺は大阪より直送しております。イカ、カス、スジ入りでボリューム満載のガルボ焼きやトンペイ焼き、その他鉄板焼きメニューも充実しています。場所は雲寺交差点から那覇商業高校に向かって最初の十字路を左に曲がったところにあります。ボンジリア本店の向かいの地下1階となっております。ターシーのジョグラジを聞いたでドリンク1杯無料となっております。ご来店をお待ちしております。というわけで後半はですね、タシさんが小橋ハーフマラソンを走ってきたということでね、こちらの方、ね、先週からちょっとね走るよっていう話をしていたので、
はい、はい、すごい渋い顔してますね。
これはどういう表情なんですか。
いや、 やっぱりその、まあ、完走はしましたよ、はい、あ、いいですか、
はい、どうぞどうぞどうぞどうぞ、
はい、やっぱ完走はしたんですけども、まあ、あの菅沼コーチ、度々出ますけども、はい、ソルの菅沼コーチからはタイム気にしないでと、前もってアドバイスいただいたんですね、
はい、
あ、そっかとかと思いつつも、やっぱりそのやっぱ欲が出るんですよ、よしと、やっぱりそうは言いつつも目標となければこのやっぱりノルマ好きなんで、原動力にならないなと思って2時間って目指したんですね、
はい、
そしたらもうね2時間切れなくて、2時間2分8秒っていうね、
あともうちょっと分かんない、マラソンとかではもうちょっとなのかどうなのか分かんないんですけど、
いや、まあ、
もうちょっとですか。
いや、もうちょっとですね。というのはもうちょっとっていうか多分、まあ、慣れてなかったのかなと思うのと、最後なんかも足がその、まあ、痛めてたところがつつりそうになって、いわゆる肉離れみたいなに なりそうになったんで、うんうん、あ、これちょっと無理したらダメだなと思って、まあ、ペース落としたんですよね、
はい、
まあ、それがまあ結果的にというか、まあ、2時間切れなかったという感じなんですけども、一番残念だというかちょっとアホだなと思ったのは、
はい、
ハーフマラソンって20キロとなんか思い込んでたんですね、実はまあハーフマラソンってご存知の通り 42.195 キロ割る2なんで、 1. 何とかなんですよ、はいはいはい、僕はなんか20キロぐらいで、うん、その終わりだと思ってもう20キロ目指して一生懸命走ってたんですよ、うん、でところが20キロ超えたところであのゴールが全然見えてこなくてあれと思って
もう見えるはずのゴールがない、見えるはずが、
そうそう、あの、まあ、シュガーホールが、うん、あのスタート地点、あ、ゴール地点なんですけど、はい、あれってもうね、うん、ゴールだとすぐそこだはずなのにと思って、うん、なんだろうと思ったら、あーと思って割ると21だと思って
じゃあ走りなんかちょっとさ、改めて割るにしてたんですか。
いや、なんかもうあとで結局20キロ地点ではまあなんとかな、14キロ15キロぐらい地点で、うん、あ、いいペースだったんですよ、うん、あ、これ2時間切るなっていうペースだったんですね。あ、そっかと思ったらもうね、もう全然走っても2時間切れないっていうことに気づいて、もう歩きましたねもういいよここで頑張れとか、あともう少しって言われたんですけど、あの歩きましたね。
あ、そうなんですね。
まあ、歩いて走って歩いて走ってるんですけども、うん、それがちょっとね私の誤算でしたね。
あ、そうなんですね。
ハーフ2回走、まあ、これで2回走ったんですけども。
あ、2回目なんですね。
はい、もうちょっとねそれはね一番のあのなんていうかな、あの落とし穴というか自分のうかつな あの思い込みでしたね。
ちなみに前回のハーフはどこで、いつ、
あ、4月 の、うん、あのマジックアワーランって、
はい、
はい、あれに走ったんですか。あれの時も、うん、あの時は、まあ、もうあの時結構きつかったんですけど、うん、あの時も2時間切って1時間53分だったかな、7分だったかな、うん、だからまあ今回は僕は今回は難しいと思って、うん、一応2時間キロ6分ぐらいだから2時間12分ぐらいかななんて思ってたんですね、うん、それでもキロ6分で計算しても20キロで計算してたんですよ2時間12分っていうことはね俺なんか全然計算違うわと思って、まあでもね、小橋マラソンっていうのは本当この4キロぐらいから7キロぐらいのもう坂がもう2キロぐらいこうなだらか、あ、もう急坂なんですよ。
A の坂ですね、うん、
もうね、もう先日ゼッケン取りに行ったんですよ、はい、近くにその坂上がったところに南城市役所があって、うんうん、そこでまあ前日までゼッケン取れるんですよ、うん、で行って下から自動車で上がったんですけど、うん、もうなんかそれだけでお腹いっぱいになりましたねあ、もういいですっつって、
前日自動車で上がるだけでお腹いっぱいってすごい坂ですね。
そうそうそう、このアクセル吹かして昔なんかよく軽自動車なんかがエンストっていうかしてて、上り坂が止まってる車なんかあったんですよ。で、まあ、あの歩けという指示もありましたので、うん、歩きました。
歩きですね、
うん、それはねすごいタイムでしたねあの、うん、キロ1キロ8分ぐらいで歩いててというか、もうほとんどウォーキング状態というか、うんうん、結局それがやっぱり響いたみたいな感じだね。
そうなんですね。
あ、でもあれ普通には走れないですね。
うん、じゃ周りの同じように走られてる方もそこはもう歩いて、
もうなんかあの屈強なあの男性も、あのスイスイ走れるような女性も、みんなあの歩いて割り走ったり走って歩いたりみたいな。 あれは人間じゃないですねあれ
だってもう車ですらしんどいんですよね。
そうそうそうそう、う
ん、車ですらしんどいところを走ろうってなかなかすごい体力というか、
ね、は
い、い
や僕だからねもうそれ、うん、今までフルマラソンも何回か走ったんですけども、はい、なんか感覚で言うともう30キロぐらい超えたぐらい、30キロ地点をちょっと超えたぐらいでもう力出ないみたいな。
でもそれがもうレースの序盤で出てくるんですね。
出てきて、まあ、ところがそのやっぱ10キロが、まあ、私もまた10キロが半分だと思ったんだけど、うん、10キロまでで1時間4分だったんですね、はいはい、うん、だからあ、これでいくと2時間8分ぐらいかなと思ったんですよ、うん、まあ、それよりちょっと良かったんで後半もペース上げたんですけども、うん、やっぱりね、二来金井橋っていうのかな、
はい、
あれはやっぱりね、うん、絶景ですね。
ああ、よかったですか、
うん、あれはもう、あ、生きててよかったみたいな、ここ走れてよかったみたいな。
なかなかね、あの辺り走ることってないですからね。
そうそう、歩道もないんで、うん、だから、まあ、もちろん無理して走ろうと思ったら走れるんですけども、まあ、車道専用みたいなところなんで、なんかそれをね、車線、一車線潰して、こう、このそれも上り坂だったらちょっとしんどいんですけども、うん、下り坂あれを見ながら走るっていうのは気持ちよかったですね。
あ、いいですね。
だからもう、うん、あの辺から要するに13キロぐらいから7キロは、 もうほとんどもう流しながらっていうか、もう下り坂と平坦のところだったので、これは良かったんですけども、うん、やっぱあの新里ビラ、新里坂と最後の20キロから21キロが迂闊というか、まさに迂闊っていう感じ。
なんか後半の方はあれですね、対策できそうだったやつです
けどね。あ、そうそうそうそう、ちゃんと考え、
ただの計算ミスだったような気もします。
ただの計算ミスが、はい、うん、まあ、私の、まあ、不徳の致すところというか、私らしいというかですね。
まさかターシーさんがこの週末そんな大変なことになってるとは。
ハーフは20キロだと思ってて、あと1キロ忘れてたんですよね。はい、まあね、ちょっとあの本部席に市長さんがいたんでね、はい、市長さん、まあ、ちょっと前から知り合いだったんで 声かけたんだけども、
はい、
3キロ走ったぜとかって言ってるんですよ。3キロなんて言ってます、マラソンじゃねえよつってハーフ走れよつって市長さん、ちょっともうちょっと走ってくださいって、
もうちょっと走ってください、トレーニングしてくださいって、
そうそうそうそう、
また1年先になりますからね、1年間トレーニング積んで、はい、ハーフを、ね、走っていただければ、いいですね、
はい、でも、まあ、まあ、全体的に良かったです。来年走る、来年走るかどうか分かりませんけど、うん、もうちょっともう遠慮したいなって感じですけど
これやっぱり坂が原因ですか。
坂ですね、はい。
でもあの絶景をもう一回にらいかない橋の方、ちょっとこれとちょっと天秤かけてみたらどうですか。
いやー、もうそれでも、
やっぱもう坂がきつすぎた、
はい、いや、これはもう南城市の皆さんとか昭和市マラソン関係者には、うん、まあ、もっと頑張ってもらいたいんですけどね私はすみません、もうちょっと、あ、もうここでお腹いっぱいだというふうにおかわりはしませんというか、はい、というようなね。
そうなんですね、はい、はい。じゃあもういよいよね、もう本番まであと1ヶ月切ってますけれども、
はい、
うん、ここからはどういうふうに
練習をしていきますか。いや、もうさっきも菅沼コーチと話したんですけども、うん、はい、やっぱり小橋で調整のつもりで走った人が結構体壊してって言うんですよ、
うん、
あ、それ僕ですみたいな感じで、
うんうん、大橋さんもね、
痛めてたところさらに痛めちゃって、
うん、
だから、まあ、あとどれだけね、あんまり怪我しないで、
うん、
走れるかなっていうのが今一番心配しているところです。
うーん、やっぱり皆さん本番前やっぱりちょっと本気出しちゃうんですね。
そうそうそう、
このタイミングの1ヶ月前のレースって難しいですね。
難しいですね。だから
やっぱ走り始めたらちょっと少しでもいいタイムをとか思い始めちゃうっていう心境ですかね。
それはね、やっぱりちょっと抑えなくちゃと思ったんだけど、やっぱりやっちゃったなって感じで、
やっちゃったなっていう感じなんですね。
はい、
でこれから田瀬さんもどのくらいの強度のトレーニングを。
いや、こういう時は、うん、まあ、菅野コーチ、今日もコーチのところ行ったんですけども、うん、自転車もちょっと漕いで、ちょっと心拍数というかその、ね、
うんうん、
心拍数維持したり上げたりとか、
うん、
まあ、そういうのを、ね、ちょっとこなしながら、
うん、
もう今回もちょっとあと1ヶ月はあんまり走らないで、
うん、
ちょっと怪我を、まあ、怪我は意外と長引くよって言われてましたので、コーチからね。だからちょっとそこは、まあ、抱えてるということを、まあまあ、頭に入れて、
うん、
心穏やかに静かに。
でもジョグラジオ長く聞いてる方とか、私もそうなんです、ターシーさん、
無理そうなんですよ、
怪我ちょっと治り始めるとすぐ走り出したくなっちゃうタイプなので、
そ
う
そ
う
そ
う、
はい、はい、うん、まあ、それはよく言われます、ね、今日
ここはもうちょっと12月の大会まではもうずっと毎週毎週、はい、ね、進捗を聞いて、
はい、わかりました
怪我をしないようにトレーニングしてくださいっていうのを、
はい、
ね、リスナーの皆さんと一緒に言い続けるしかないかもしれないですね、
はい、ぜひそうさせていただきます。
いや、でも小林もハーフマラソンも一言で言うといかがでしたか。
やっぱり坂ですね
坂の一言に尽きるということで、
坂の一言に尽きる、
うーん、
夢見そうです、
ね、夢に見るぐらいのすごい坂だったんですね、
は
い、
そうですね。
うん、じゃあちょっと小橋ハーフマラソンね、この話を聞いてもう挑戦してみたいなってもし思った方いらっしゃったら、もう本当に坂これ以上に今話してる以上にきついぞって思ってた方がいいですかね、
はい、そうですね、
もう
歩いた方がいいなと思いますね
もう歩くことをおすすめするっていうのがもう小橋ハーフマラソンということで、
はい、そうですね、
うん、
あまり無理しないようにという
、うん、本当にね、大きな怪我はなくて本当に良かったですね、
はい、
はいはい、というわけで後半は小橋ハーフマラソンについてトークしました。
はい、
はい、というわ けでそろそろエンディングのお時間となっております。ツキャスの方コメントいただいておりました、ランリーレンさんからハイサイということで来ていますね、はいはい、また今週もあやねるということ来てますけど、アフレコはということで、私はあのラジオの方やってます、アフレコありませんので、はい、ね、はい、この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けしました。さて次回のターシーのジュブラジは11月12日火曜日午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベチでした。
また来週。